こんにちは、ニューヨークでライターをしておりますサメカカナコです。今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。今回の放送も引き続きゲストを、お呼びしています。松田美博さん、若菜さんご夫妻です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回の放送では、世界中にあのファンがいるお二人の秘訣についてお伺いしたんですけれども、でその中で、発信方法についてなんかに、何か意識していることはないかっていう話をさせていただいて、でちょうどその続きのお話ということで今回お伺いできればなと思ってます。うんうんうん、はい、何か
で前回も言ったように、その方の発信の仕方は多分発信しようと思って、うん、いわゆる外に向いてる発信じゃなくて、うん、内に向いてその結果溢れ出てきた声だったり言葉を、まあ、テキストになってブログとか SNS に載せてるから、うん、なんか自分の本当の思いみたいなのだからなんか響く人たちが多いのかな、うん、それでなんかより会ってみたいなとかっていうのが多いかなと思うんだよね。うん、その秘訣っていうか、そういうことを意識してるんだなってこう旗から見るとね、うん、思うんだよね。
確かに、なんかあの心の中からエモーショナルな、なんか最近エモいっていうんですかね、うんうんうん、そういうの
知らない
らしいんですよ。なんかこうエモいっていうんですけど、
キモいみたいなね、ちょっと
そう
エモい、
そうなんか心の中から出てきて分かるって共感するような文章っていうのが SNS で受けてて、エモい文章ってよく言われてるんですけど、多分若菜さんそうなのかもしれない、
ね、そうなんだ、エモいんだ私、うんそうだね、だからそのなんか発信っていう形になる、要は外側に出す言葉っていうことがメッセージとかがテーマとかがあったとして、うん、そのことについて多分その溢れ出てくるまでに結構多分時間をかけてずっとそのことについて考えてるんですよ。
うん、
いろんな日々の、あの出会いとか出来事とかを通じてそのテーマについてずっと考えてる、で向き合ってる、で自分なりになんかこうふっと腑に落ちた時に言葉になってなんかねバーって出てくる。
その向き合ってる時っていうのは、うん、自分の中で対話するっていうことで、うん、紙に書いたりとかどういうことをしてこう向き合って、うん、特に向き合ってらっしゃるんですか？
ずっとそのことを感じたり考えたりっていうことももちろんするんだけど、うん、私はやっぱり紙をに書くことでどんどん自分の言葉が出てきたり、うん、いろんなことがこう見えてくるっていうこともあるので、うん、ノートにバーっとこう書いたりの、うん、そうずっとも考えてるとなんかね、そのことの考えてることについてのなんかこう鍵になるような出来事がふっとどんどん起こってくるから、うん、その出来事を通じてまたあこれはこういうことなのかもっていうのを重ねていくんですよ。その、うん、なんか検証を重ねていくっていうことが起きてくる。で考えてることって全部こう起こってくるじゃないですか。
うん、
だからその考えてこう感じてっていう時間、それは紙に書いたりって内側に向き合う時間と、うん、でまた日常をこう外側で生きる時間の時にちょうどその考えていることについての出来事が起こってくるので、
うん、
またその出来事とかを通じてそのテーマについてまたこう深めていくっていうことを重ねていくと、ある時ふわっとこう言葉になって、自分の言葉となって出てくる瞬間があって、うん、その時に私は書くっていうことをやってて、そうっていうのが私かな。
ちなみにその書くこう心の中にこうあったものを紙に定期的に書くっていうお話だったんですけど、うんうん、それはあの常にこう思いついたらノートとか何かを常に持ってて書くのか、それとも夜とかこの決まった時間に書くとかの習慣
があるんですか？やっぱり、まあ、この生活をしてるので、うん、本当にいる場所が毎回違ったり、いる国が違ったり、ね、まあ、時間帯も違ったりするので、うん、あの決まった時間にっていう感じではできなくって、うん、本当に書きたいと思った時に書くし、うん、もう飛行機の中とかの時も結構移動中の時とかもあるんですよね、うん、こう考えてふっと言葉になることが、うん、そういう時はもう私 iPhone のメモ機能をすごい使ってて、何でもないメモ機能なんだけど、その何でもないメモ機能の方がこうダーッと出てくるんで、あとはそこにバーッとこうテキストしといて、あとでそのまま外側に出すっていうことをやる。
そっか、じゃあ iPhone のメモ機能を使ったり、あとは紙に書くこともされてます、
うん、なんかね、毎朝書いてるよ。
そうなんですか、ね、
場所毎朝でもないけど、うん、そう時間がある時は
ノートに自分のノートに
そう自分の気づきだったり思いだったりとかを
なんかね、まあ、ずっと私考えてるんですよいつもずっと考えててで大体寝て夢とかで人って整理されるっていうじゃないですか、うん、で多分整理されると朝方またそのことについてのなんかこう考えが浮かんでくるんですよ新しい考えなのか、うん、思いなのかが浮かんでくるので、うんそうした時にこう書き出すとどんどんいろんなことがこうなんだろう対話できるというか自分の声が聞こえてくるんですよね私の場合なので朝書くっていうこともあるし、まあ、やっぱり安心して自分を整えた状態時間もなんかこう余裕があって、うん、場もちょっと安心していられる場所だと私はそういうのが出やすいので、
うん、
場を整えてそれをやるそれこそアロマ焚いたりとか、
うん、
部屋をちょっときれいにして換気させてちょっと気を整えてよしやろうとか、
うん
うん、それ飛行機の中でも一緒で、
うん、
本当にそういう時間を取ろうといった時はちょっとこうアロマスプレーいつも持ち歩いてるから、自分の周りだけシュシュッとして、
うん、
お水ちょっと飲んでちょっと深呼吸して音楽を聴いて自分を整えてからその時間をやるっていうことをやってる
そうか、はい、そういったことからエモい文章は生まれている
そうなのかね、うん、だからエモいって面白いねエ
モいねえ、
うん、ミヒはどうなんだろうね
僕はねあんまり何もコツもないですね
そうかな
僕あんまり発信してる感じがないもうなくて
うん発信例えば発信してるのって例えば Facebook だったりとかあとメルマガだったりとかブログだったりとか
僕のなんかブログなんかこの間見てびっくりしたんですけど、
はい、
月間ですよ月間ページビューが3000だったんですよう ーん少なくないですかこれめっちゃ少ないわけ
そうなんだ
だから1日10人
10人も見たらすごいじゃん1日
1人が10ページ見たら、まあ、それはそれがほとんど少ないってことなんです、
うん、あそうなんだ
だからなんかね発信してる感じはないんだよな僕は
でもメルマガとかね、
うん、それは発信どれが一番発信頻度多いですか
いやどれも多くないような気がするんだけどな
どれに一番でもエネルギーと時間を注いでるかじゃないでも、
うん、
いや難しいなまだまだですね。まだまだですよ、ね。たまにインスタアップするぐらい。
でも私なん一個一個の投稿が濃いからですかね。うん、私そんなに
薄いのよまた。
そうですか。
薄いってこうなんか薄いねっていう夫婦の会話が。
そうかな。
ね。
私の印象すごく SNS の投稿すごく印象残ってますね。
へ
だから、まあね、頻度は例えば毎日ではない。と思うんですけど、うんうんうん、でもなんか一回一回が多分濃くてそれに対してそのファンの人たちがうわーコメントしてうわーいいねしてシェアされたりしててだからすごく一つ一つがインパクト大きい気がしますね
月に1回か2回かもねそうしたら
回数じゃないんだろうね
そうだね回数じゃないんだろうね、うん、
そうなんだと思いますてただ発信するときにミヒがどういうときに発信したくなるのかしてるのかっていうところが皆さんの
なるほどでも共有したいなって思ったことが出てきた時に、
うん、
だから山に行ってすごい星がもうブワッといっぱいなところをあなんかこの風景をみんなと共有したいなとか、
うん、
なんかウミガメと出会ってさうわなんかすごい近づいてきたっていうのを共有したいなとかさ、
うん、
でも私そのね他の人の発信はあまりほとんど見ないので分かんないんだけど、
うんうん
ミヒのもあまり見ないんだけど、たまにこう上がってきた時に見たりすると、
はい、
すごく夏休みの少年の夏休み日記を私は見ているような感覚になって、
うん、
であれってすごく何気ない日常のことだったりするんだけど、うん、でもその少年にとってはすごく心に残ったり、うん、いろんなメッセージを感じたりする出来事で、
うん、
だからなんかね本当に純粋にシンプルに、
うんうん
その出来事がすごく楽しかったんだっていうことをこう書くじゃないですか、
うん、
だからミヒの文章ってそういう感じがあって、うん、とてもシンプルな人なのねこうなんかしがらみとかそういうのが全然なくって、
うん、
なんかうわー楽しいとか、
うん、
これってかっこよくよくないみたいな、
うん、
なんかそういうことを本当に純粋にシンプルにそれを感じて、
うん、
でただそれをなんか友達とか親とか、うんにこれすごいかっこいいでしょとか、
うん、
これすごく 素敵でしょみたいな感じで教えたいみたいな、うん、少年のような感じのエネルギーが皆さんにね届いているのかもしれないかなと思う、うんなね、みんな発信って結構ねいろいろ決まりがなんかあるみたいじゃないですか、うん、そういうのが本当になくって、うん、夏休みの日記だから少年の純粋な、うん
なんか私これ理由はかなりないんですけど、うんうん、美濃さんの文章を読んでると私グッとくるんですよ、うん、
おおやった
でもなんでなんだろうって思って
なんだろうね
そうだからこれはライターとしてもすごい聞いてみたくて、文章はどうやって書いてらっしゃるんだろうって
どうやって書いてるか、
うん、だから最初からあの今の完成形じゃないわけじゃないですか多分最初文章書き始めた頃の美濃さんはいろいろ迷いながら書いたりとかしたと思う時期もあったと思うんですよで結構それが
そぎ落とした結果だと思います、うん、これは言わなくていいよなこれは言わなくていいよなっていうのをこう日々繰り返していって、
うん、
今に至るって感じだと思います、
うん、それはどうやって勉強されたんですか自分でこう
あでも自分でだと思う自分でいやこれはいらないなって、
うん、
自分でフィードバックする感じだと思う
そうなのかな、うん、あとなんかこう若菜さんとは違うエモーショナルさを感じるんですよ、ねこうあの情景が浮かぶというかこう心に訴えかけてくるかようなそれを例えばさっき、ね、若菜さんがその小学生のような小学生の男の子が書いたような文章だって言うんですけど、うん、そうすると今日は楽しかったですとか、 なんか、ね、そういう文章じゃないんですよね、うんうんうん、もちろん気持ちはそういうピュアな気持ちがあるんですけど、うんうん、でもそれがあの文章を読んだ人に伝わってくるような文章だからその秘訣は何だろうなと思っていてちょっととは言いながらももうすぐ12分なので一旦ちょっとはい
はい、
はい、ちょっと一旦切りますね、はい、なのでまた引き続きよろしくお願いします、
はい。